山の口爆作後の祭り。この間の朝、裏の井戸端へ顔を洗いに行くと、近所の人に出くわしたので、おはようございますと僕は挨拶した。するとその人はニコニコ顔をして、今朝はお早いですねと言った。つまり近所の人々も寝坊の僕のことを知っているわけなのである。僕には訳があって、この間から人並みの朝を迎えることにしたいものと心がけているのであるが、お早いですねと言われてみると、寝坊だった自分のことを今さらのように見せつけられた感じなのであった。実際これまでの僕には朝というものがなかったも同じで、僕が洗面器と手ぬぐいを持って井戸端へ出る頃は、すでに朝の過ぎ去った後なのであって、井戸の流しのコンクリートが日に照りつけられて乾いている時なのである。いわば僕の生活には朝がなくて、その日その日が昼頃から始まるみたいなのであった。それには、またそれだけの事情があったからなのである。しかし、その事情については、いちいちここに述べてはいられないのであるが、一口に言ってしまえば、僕はフクロウみたいに夜になってから仕事をするからなのだ。このことが僕の長年の習慣になっていて、女房子供ができてからというものは、いよいよ生活がうるさくなってきて、夜でなくては現行の仕事に手をつけることができなかったからなのである。僕のところは娘のミミ子と女房に僕という三人家族なのであるが、僕ら三人はどこに住んでいてもそれぞれの部屋というものを持った試しがなく、現在も友人の家の一室で三人が暮らしているのである。それで僕の机の傍らにはいつでも女房子供がまつわりついているわけだ。僕の仕事といえば、田を作ることとは、はなはだ縁のないみたいに言われているところの、詩を作ることなのであるが、ミミ子と女房が机のそばで動いていたり、おしゃべりをされたりしていたのでは、なかなか仕事がはかどらないので、僕は二人が寝るのを待って仕事にかかるのである。それが夜の九時頃なのだ。もう寝ろよ。仕事ができないじゃないか。僕は時にそう言って、女房子供を促して寝かせることもたびたびなのである。そういう時には、きっと、ミミ子が言うに決まっているのだ。
ちょっと待っててよ。ここんとこまで読んだら、ミミ子すぐ寝ちゃうから。
酔いっぱりしていると、また目が赤くなって物もらいだよ。と叱ると、ミミ子はぴしゃりと本を閉じて寝てしまう。物もらいは、ミミ子自身が何度も目に経験してきたもので、物もらいのできるたんびに、酔いっぱりして本ばかり読んでいるからだ、と叱られたことを知っているからなのだ。こうして家の者二人が寝静まった頃には、どうやら僕のペンが原稿紙の上で働いているのである。そのうちに夜中の一時になり、三時になり、あるいは、四時五時になることもしばしばであって、朝の気配の近づく頃は、そろそろ僕の寝支度というわけで、結局朝のない生活を長い間繰り返してきたのである。僕には昔からうなされる癖がある。それは書きかけた仕事のある時に多いようで、その仕事が思うようにはかどらず、四苦八苦の挙句をヘトヘトになって寝るときなどは、きっとうなされるのである。それがいかにも、もだえ苦しんでいるような様子なのだそうで、そんなとき、たびたび女房から、肩を小づかれて僕は目を覚ますのである。時には、
お父さん、お父さんってば、
と言いながら、ミミ子が僕の顎や肩を揺すぶっていることもあるのだ。ある朝のこと。例によって、
お父さん、お父さんてば起きなさいよ。
と、ミミコに顎を揺すぶられて目を覚ました。
また、うなされたのかい。
と、僕は寝とぼけて言った。するとミミコは、目を丸くして見せながら、僕の耳元に口を持ってきて言った。
泥棒だって。
僕は起き上がると、
どこに？
と言った。
うちに決まってるじゃありませんか。
と、横から女房がそう言った。僕は昨夜は3時過ぎまで仕事をしていたのである。
明け方やられたんだね。
さあ。
女房はそう言ってから、
そっちの部屋らしいです。
と言った。その部屋は、僕らが寝る時の足元にあたり、廊下を隔てた障子張りの部屋なのだ。そこは、家主さんが使っていて、タンスや長持ち、その他のものが置いてあった。親子三人は、廊下に出てその部屋を覗いたが、家主さんたちが、泥棒に引っかき回された後を調べているところなのであった。女房の話によると、どしんと音がしたようであったが、いつものようにお父さんがまたうなされて、足でもバタつかせたのかと思い、そのまま寝入ってしまったとのことである。
あの時の音がきっとそうだったんでしょうね。
後の祭りみたいなことを女房は言ったのであるが、泥棒は、あるいは、ついどしんと降り立ったのかもしれなかった。窓際の畳の上には、そこに音でも立てたみたいな、大きな地下足袋の跡が、どしんと押されていたからなのである。